年度末子供が春休み、いよいよもしかしたらこれが家族4人で旅行に行くのが最後になるかもしれないねと、しばらく行けないかもしれないねと、思いながらも、まあそんなね、定款つうのもね、人生をネガティブに生きてる人みたいでよくないですが、まあね、ショックを感じないように、後で寂しいなと思わないように、前もって、先々のことを、最悪の事態を、起こりうる可能性を、想定内に一回シミュレートしてみるという癖がついているというのがあります。最初にラジオのレギュラーの番組持った時はすごい嬉しかったんですけれども、嬉しかった分だけ終わる時にすごい悲しいんですよね。でこの悲しさ嫌だなって思うと、番組始まるごとにもう終わった時のことを考えてるみたいなね。でそう思っとけば、まあ、いつ終わってもしょうがねえやみたいに思っていれば、意外と終わることになったとしても別にショックはないというね。続けばめっけもんぐらいな感じでやっているといいですよと。まあそれっていうのは何だろうな、心にダメージを負わない手札の一つなのかもしれないけれどもね。でそういうことで言うと、まあこのあと頻繁に家族4人で旅行に行けるかもしれないけれど、具体的に言うと、まず下の子が大学受験が終わって、女子大生になるわけですよ。でこれからね、ゼミだ合宿だサークルだっていろいろ忙しいわけですし、軟式テニスサークルハニー&レモンの合コンにね、大忙しになる可能性もあるじゃないですか。上の子は大学4年生で、これから就職活動、まさに今真っただ中なんだよね。で、研修だなんだ説明会だとかっていうようなので、そのタイミングに行かないようにじゃあするからっていうことで、家族4人の旅行が実現したっていうのはあるわけですよ。だけど中でね、石垣島に行って、そっから離島に黒島というところに行ってレンタサイクルで走り回ったりしてた時に、せがれのね携帯電話が鳴って、はいそうですはいとかなんか言って、あこれ友達じゃねえなと思って、しばらく行ってるぞ先にとかっていう感じじゃなく、そこ待ってたら、誰からだったのって言ったら、会社の説明会のねエントリーをしたんだけれども、そこに来ますかっていう確認のね電話だったんだよっつって、なるほどって、そんなこともあったんだよね。だまあそういう状態だから、考えてみるとですよ、この先俺と女房はともすれば、時間が少しずつ増えていくっていうことは可能性としては多分にあるでしょうけれど、年齢も年齢ですしね。で仕事もがっついて取りに行かなくてもそろそろいいんじゃねえのみたいなね。の子供が2人大学入っただけでもうなんかね、完全にスゴロクのゴールに達したかのようなね、上がり気分に俺がなってるっていうのは非常に良くないことだと思うんだけど、このままなんだろうな、死ぬ自由さえもない人間として長寿社会を生きていくっていうことが、こんないい加減な考え方でできるんだろうかって一抹の不安あるけれど、まあ関係ねえやみたいに思ってね、浮かれちゃってるところがあるのね。だけど子供はせがれと娘に関してはこれから大忙しになっていくでしょ。気分的にも親と旅行なんか行きたくねえんだけどみたいになっていく可能性だってあるわけじゃないですか。そうやって思うと、まあこれは最後かもしれないなというふうに一個思っておくのは悪くはないのかなというふうに思ったんだよね。まあ勝手にそういうふうに思って、まあでも行けるだけいいなっていうね、あとなんか行けるんだろうねみたいなことを思いながら行ったんですね。正確に言うと、まあ娘の大学受験が終わって、ほっと一息っていう、そういうことで行ったんですよね。石垣島に行って、そこで離島の八重山諸島の中の黒島というところに行って、まあね2泊3日しか行けなかったんで、結局中1日しかないわけね。でその1日に、黒島っていうところに行ってレンタサイクル乗って、ね、そこでもせがれはね、会社から電話みたいなのがあったりするっつう感じだったんですが、いつ前に行ったんだろうなっていうのを思い出したら、十何年前だったんですよね。まだ子供が小さい時に。でその頃も、まあ、石垣島は大ブームで大人気だったんだけれど、もしかしたら今よりも直行便というのは少なかったのかもしれないのね。今回も意外とバタバタっと、しかも忙しめの春休みだったから、ギリギリに取れたような、いや、よかった取れて、みたいな感じではあったんだけど、その時も、直行便が取れなくて沖縄本島に行ってから、そこから、 石垣島に行くっていうやつだったのね。で帰りも同じような感じだったのね。で行きに行ったから帰りをチェックインかなんかをまあ女房に僕の奥さんにお願いしたのかな。その時にねもうなんもうどうなんだろうこれっていうふうに思ってなんだろうな全身の力が抜けたのはですね、お父さんお父さんどうしたのって言ってね座席のことを言われたんだけど石垣島から本島に沖縄の本島に行くまでの飛行機の座席が翼の上だって言われたんだけど嫌だよねみたいな感じのことを言っててあの君ちょっと勘違いしてるよっていう君ちょっと間違えてんじゃないのかなっていうちょっと待ってくださいっつってどんな状況であろうともですねそんなルパン三世みたいなことするわけなくてですよ考えてみてくださいと窓から外を望んだ時に、翼がある席ですよっていうことを言ってるわけで本当に翼の上に張り付いて飛ぶわけじゃねえよっていうことなんだけどやだよねみたいなことを言ってて何言ってんだろうこの人と思って俺もうその時腹抱えて笑ってもうその後もうねその時やってた生放送とかでもう喋っちゃったものねもう面白すぎると思ってで一応沖縄本島までだけでその後はまた別らしいんだけどねとかって言っててちょっと待ってよとその離島から石垣島から本島までだったら近いからまあいいかっていうことなのかよとか思ったらもう何言ってんだこの人みたいな感じになっててよくわかんない状態で何言ってんだろうな。なんだったら、一応私、抱っこ紐あるから子供は大丈夫かなみたいなことまで言い出しそうな。そんな感じで、何言ってんだろう、この人と思って。もうおかしくてしょうがなかったよね。翼の上って言われたんだけど、とか言ってて。そんなのあるわけねえじゃねえかよ。そんなのあるわけねえだろって。どういう感じなんだよっていう。張り付いて、大体人が翼に、ひっついてたら普通に飛べないし、そんなのもうなんだろうな、世界中のニュースになる話だろみたいな。もうね、おかしくてしょうがなかったな。そんなこと思い出しましたよ。で、あの時はまだ子供はね、小さかったな。そうか、あれ以来なのかって思うと、まあね、いつでも行けるよとかね、近いうちにまた来ようななんていうふうに思っていたような石垣島だけど、ずいぶんとね、年月が経ってしまったんだなということをちょっと思ったら、なんかキュンとくるものがありましたね。で、子供にとってのね、10年っていうのはすくすくと育っただけのね、夢大きい時期の多感な青春時代だろうけれど、我々こうね、中年から壮年にかかっていく年齢からしてみると、10年っていうのはすごいでかいからね。ああもうね次は10年後に行こうねとかいうようなことを言ってる場合じゃねえなっていうようなことはちょっと思ったのね。ただ行ってみると、愛も変わらずな沖縄の風土、なんか雰囲気っていうのかな、それはね何も変わってなかったところはやっぱり嬉しかったですけれどもね。黒島というところは、人の数が220人で牛が3000頭いると、まあ、なんかに書いてあったかな。人より牛の数が多いと、小さなこじんまりした島で高低差も少ないのでレンタサイクルでまあ大体まあ40分ぐらいあればビューッと走り回れるんじゃないのみたいな、まあそれぐらいでもそうでもないか、1時間ぐらいかな、急いでねガーッと走ればいけんじゃねえのみたいな感じの島なのね。で真ん中を斜めにつんざいている道が日本の道100選に選ばれている道で、非常に走ってて気持ちいい、カーッとね、緩やかな下りなので戻りはね、黒島港道って言ったかな、黒島港っていうね、まあ、港に向かって、降りていくっていうやつなんだけど、降りるって言ったってそんな急坂じゃないんだよ。だからそこを逆に登っても全然普通に行けると思うんだけど、まっすぐの道で緩やかに、下ってたから、まあ、このままだらだら漕がずに行っちゃおうっていうようなことができて、で360度首を回せば、まあ、360度回せる人はエクソシストのリンダ・ブレアぐらいですが、 体ごとね、全体的に見渡すと海、その手前には牧場、牛っていうだけなんですよ。それがもう気持ちよくてね、その迫力ある光景に、癒されましたね、随分と。橋には、伊古桟橋という有形文化財に認定されている長い桟橋があって、それの端っこまで行ってみたりなんかしてね。お店もいくつかあるけれど、本当にいくつかしかない、スーパーのようなところが一つだけあるね。でそこは10時開店なのに、我々行った時には、朝ごはんを買わずに行ってしまったために、やべえと、腹ペコだって港に着いて、10時まで、8時の一番最初の船に乗ったので8時半に着いて、10時まで飯食えねえじゃんって、でそこで慌てて、港つっても、もうただのなんだポート乗り場みたいな場所なんで、まあそんなこと言っちゃいけないな、あの港着いたところの、になんかお菓子とかをちょっとだけ売ってるね、なんかなんだろうな、場所を贅沢に使っているキオスクみたいな場所があってね、売店があってね、おばあちゃんがいるんだけどね、そこでパン買ったりとかしてあのパンじゃない、お菓子か、でそのお菓子で朝ごはんにするっていう、なんだ我々みたいな。で10時になったらそこやってないっていうね、え今日休み、何これ、さすが沖縄みたいな、あそこは多分やってると思いますよって言われた、ご飯をねやってるランチのお店が行ったら、やってなくて、やってねえじゃんっつって、どうなんだよと、俺たち昼飯食えんのかみたいな感じになって、したらまあ、地図に載っていないとあるドミトリーが、名古屋から来た人でね、味噌カツ丼とかやってるよみたいなのが書いてあったから、そこ行って食べるっていうことをまあやったんですけどね。でまあね、まあ、まったりとした時が流れていくのはすごい心地いいし、途中でね看板がいっぱいあって、村じゃない、島の子供が書いた作文みたいなものが子供の拙い字で書いてあるんですよ。でもペンキで書いてあるのね。真っ白な看板に、お父さんお母さんいつも牧場でのお仕事ありがとう、3年 A 組何々何々とか、そんなような感じのことが書いてあるのよ。なんだこれと思って、最初はね、もう我々の感覚で言うと、なんでこんなの貼り出すのみたいな感じ、意味がないよねみたいな、しかもこれ字が下手じゃねみたいな感じで、東京だったら絶対ね紋切り型の判断でやめましょう、意味がありませんみたいになるんだろうけれど、220人しか人がいない中でですよ、20人ぐらいが小学生、2人が中学生というわけですよ。10人が子供、10分の1が子供、その全員のがここにあるんじゃないかなっていうぐらい点在してんのね。走れば走るだけそれが出てくるわけよ。もうね、癒されて癒されて感動しちゃったね。それにこれ興味ある方ぜひ行ってみていただきたい。まあもちろん2月に行われる、何ですか、競りとかね、そういったようなものももちろんだけど、あとまあ波照間の星空は有名ですけど、黒島だってご存知の通り、ご覧になって分かるように明かり、人がもうほとんどいないんで真っ暗になりますから、めちゃめちゃ星綺麗ですよって言われて、そうか、一度泊まりに来たいななんつうことも思ったりしました。随分とリフレッシュできたので、引き続き宮川勝の松ぼっくり王国、これからもよろしくお願いします。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。ビクトリーでアゲインストザウィンド。宮川勝の松ぼっくり王国。宮川勝の松ぼっくり王国。社長が溺愛する娘さんが自分に恋心を抱いていることが明確になった挙句、社長の勧めで2人で食事デートをする羽目になってしまった。このままでは交際スタートとされてしまうではないか。誰もが納得する形で、その食事デートでしっかりと彼女から嫌われつつも、社長からはすまなかったなぁと気を使ってもらえるところに着地させたい。どういう行動で嫌われればいいだろうか。グレート大島、とりあえずデート前に出国する。ポンコツ D2。 僕は社長を誰よりも愛していて心から結ばれたいと思っているんだ。だから君は社長と僕の娘になってくれないか。あのね、今回面白いですよ。みんなね、一休さんみたいに一生懸命トンチ聞かせて考えてる。田所、社長公認のデートということなので、社長のクレジットカードを借りてこさせ、彼女も社長もビビるぐらいの豪遊をかます。彼女はそんな狂った経済感覚を恐れて離れていくし、社長もカードを貸してしまった手前、強くは怒れない。うまいね。うん、まあ、はぁとかいうあのため息じゃなくてうまいっていう感じだと思うよ。もう一個、田所、会社のマスコットが特大プリントされたダサさ全開の T シャツを着ていき、彼女に嫌われながらも愛社精神の表れということで社長からは何も言わせない。なるほど、うまいね。これも考えてるよね。ミスターバックドロップ、娘さんの顔のほくろから毛が生えてきてますよ。しかも南の方角を指し示しています。これは南に運命の人がいるという暗示です。さあ早く僕のところなんかよりも運命の人のもとへ行ってくださいと強制的に解散する。全然うまいこと言ってないよこれ。強引だよね。朝方カサス、おでこに肉と書いて、今日は俺のことをコードネームニックと呼んでくれて構わないぜとウインクをする。夏目、ボンゴレスパゲッティのアサリを使って貝合わせを始め、一喜一憂してから、やっぱ俺は成熟した大人のハマグリが好みだぜと言ってお嬢様に嫌われる。みんなね、なんですかね、こう非常にレッスン1の下ネタを考えるの本当に、まあ素晴らしい能力に長けているっていうね、ふうにいついつも思ってますよ。オメガ、潔癖症なんだという理由でありとあらゆる皿や箸料理までもマイおしぼりで拭く。あー、なるほど、これは嫌われるな。春亭いいお肉、社長には下手に出て娘には上から行く。うまいね、うまいよね。今日はこういうことを考えてみました。宮川さんこんばんは。この前あるミュージシャンがという書き出しでメールをくれたのは、ラジオネームブラック、薬物所持で逮捕されましたが、この事態に対し各放送局のアナウンサーとかメイン MC が、言葉を詰まらせながら謝罪をしているところを聞いていたら自分も悲しくなりました。あと薬物を使用すると幻覚を起こし、また規制を上げたりさらに体が痙攣する症状が出て死亡する場合もあります。薬物を使用するとどれだけ周りに迷惑をかけるか真剣に考えてほしいです。まあね、影響力ある人をね、マットリはねちゃんと捕まえるでしょうから、そういうことによってね、目的っていうものは別に有名人を捕まえてね、ギャフンと言わせたいぜとかいうことではなくて、影響力ある人間に人生が、転落するという様をリアルに演じさせることによって本当に怖いんだなと、絶対やっちゃいけないんだなっていうことを老若男女に広く、分からせるという目的を持ってやってるわけで、だからこそ手間暇かけてね、下調べしたりとかさんざっぱらやるわけだよね。しかもニュース読んだと感じだとそれが本当かどうかわからないけれど、今までね2回大物をちょっと取り逃がしていると、3回目の今回はもう絶対に外すことはできないということで、かなり気合が入っていたとかいうようなことを書いてあるのがありましたね。で、まあね、当たり前ですが、紋切り型のことだけで言うと、薬物はダメですよとかいう話だけど、このことを、さらにね、まあその辺のことは生放送でね、皆様お聞きのラジオ局の人がそれぞれ口の端に乗せて何かとコメントしてるんでしょうけれど、ちょっと進んだ派生した話で言うとね、このメールにあるようにこの事態に対し各放送局のアナウンサーとかメイン MC が言葉を詰まらせながら謝罪をしているところを聞いてたら自分も悲しくなりましたっていうのが、何なんですかね、こう連帯責任を日本人は強く感じすぎるところがあって、その必要がないところでも感じてるっていうのが美徳でも何でもないから意味ねえからやめろよって俺なんかはすごい強く思う部分があるのね。 どういうことかというと、メンバーがね、なんかありましたってなったら、そのユニットを応援してくれてる人たちに対して、どうもすいませんっていう気持ちを他のメンバーが思うのはまだわかるんですよ。だけど、例えばね、純烈のね、いや僕らはちゃんとやってきますよみたいに、あいつはあいつだけどみたいな感じで、いる方がなんか普通のような気がするのね。別にあれを称えるつもりはまるでないけれど、本当にすいませんでしたねみたいなことを仲間がやったことを一緒に謝るみたいな風潮があってさ、それが潔いとか、なんかそんな無意味な、へりくだればへりくだるほどいいみたいな感覚が僕は大嫌いでね、ことさら共演していた人とかは被害者でもあるわけだから、何なんだよと、この番組でね、またあたふたとめんどくさいことしやがっててめえみたいな風に怒っていい側なのに、同じ加害者側でね、そういう人となんかね一緒に仕事していたことにより番組がちょっとこういうことになってしまって申し訳ございませんとかいうことで泣くのとかちょっと意味わかんねえなと俺なんかは思っていてね。で、何が正しいかっていうと、朝日新聞がだから、このね、まあ、この前あるミュージシャンが薬物所持で逮捕されたっていうこの渦中の容疑者が、朝日新聞で何かの記事かコラムを担当していたらしいのね。で、そのことがニュースのお尻にぶら下がって、ニュースじゃねえや、記事のお尻にぶら下がって、書かれていたわけよ。で、それが、あ、これでいいんだよなっていう、つまりね、そういう人に連載をやらせていて申し訳ありませんでしたっていうトーンが必要ないわけよ。だけど別に被害者として私たちもこういうことでとんでも迷惑を思ってるんですよねみたいなことも別にないわけよ。職員がやったことであればそれはね、組織として法人として反応はあるだろうけれど、そういうことでいいんじゃないかなっていう気がすんのね。なんかね、頑張ったのに金メダル取れなくてすいませんでしたみたいなことを応援していた我々に謝るアスリートとかもいるでしょ。ワールドカップでも本当にすいませんみたいなトーンなのも違うと思うんだよな。なんかね、なんかそのあたりのことは一人で単純に悔しいっていうふうに思ってるだけでいいと思うし、でこれもいやこういうことがありましたねって淡々と、人事として話してるだけで十分いいと思うんだけれど、どうでしょうかということで、
うちのパパ普通
はい、まあ、ともあれ何でもかんでもメール募集中、宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp です。松坊 .info、 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をここで告示しておりますので、よかったらチェックしてみてください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。